今日の説教の箇所を読みます。ルカの福音書1章4節から1節から4節、ルカの福音書1章1節から4節を読みます。今日からルカの福音書を、連続で学んでいきたいと思います。どのぐらい長くかかるか分かりませんけれども、私自身はもうすごく楽しみにしています。その楽しみをですね、皆さんも本当に共有していただければどんなに嬉しいことかと思っています。まあ、今回もですね、準備のためにいろいろと勉強させていただきまして、もう本当に楽しかったですね。このルカの福音書の学び、どうぞご期待いただきたいと思っています。ルカの福音書1章、私たちの間ですでに確信されている出来事については、初めからの目撃者で御言葉に仕えるものとなった人々が私たちに伝えたその通りを、多くの人が記事にまとめて書き上げようとすでに試みておりますので、私もすべてのことを初めから綿密に調べておりますから、あなたのために順序を立てて書いて差し上げるのが良いと思います。尊敬するテオピロ殿。それによってすでに教えを受けられた事柄が正確な事実であることをよく分かっていただきたいと存じます。今日はこのルカの福音書の、賢治ですね、捧げる言葉、テオピロという当時のローマの貴人、閣下という言葉が使われている。テオピロ閣下、英語で言うならば Your Excellency という言葉ですね。そういう言葉がこう使われている、そういうローマの貴人に捧げられたこのルカの福音書。この人は、このテオピロという人は、ルカのパトロンであったかもしれない、あるいはルカの福音書を出版するためのお金を出した人かもしれないとも言われている、そういう人であります。このルカの福音書というのは愛の福音書とも呼ばれますけれども、この福音書を読むことによってイエス様の心を知ることができる、そのような福音書であると言われています。イエス様の心を知ることによって、私たちが本当に今私たちが受け取ったこの福音が確かなものであるということを本当に知ることができる、そのことは本当に私たちにとって大切なことであると思います。イエス様の十字架の贖いによって私たちは救われた、そのことを私たちは信じているわけですけれども、そのことを私たちの中に本当に確信として与えてくれるのは何かというと、それはイエス様の人格との触れ合いによるのです。それがないときに私たちは信じたことが本当だったんだろうか、大丈夫なんだろうかというようなところでこう揺れ動くということを経験する。だけどイエス様の人格との触れ合いを重ねていくことによって、私たちは確かにこれは確かなことなんだということをですね、本当にこう確信を持って、揺るぐことのない信仰生活を送っていくことができる、そのことのためにこのルカの福音書は書かれたのだということを実はこのところで言われている。そのところをですね、今日読み解いていきたいと思っています。ルカの福音書というのは、著者が明らか、著者について、著者が誰かということについて、学者たちが議論しない、ただ一つの福音書なんです。聖書を、研究する人たち、いろんな流派があります。その中には、聖書を、もう文字通り、もう創世記の最初からヨハネの黙食の最後まで文字通り一言一句そのまま信じなければ救われないと信じている人たちもいます。もう一方でもっと自由に聖書は解釈していいと考えている人たちもいます。そういういろいろな立場が聖書を読む人たちの中にあるわけですけれども、どの福音書を誰が書いたかということについては、やはりその流派によって考え方がいろいろある。ところがこのルカの福音書に関しては、これはルカが書いたということについては誰も異論を挟まないですね。 でなぜかというとルカの福音書の著者というのは使徒の働き、使徒行伝とも呼ばれますけれども、使徒の働きの著者でもあるということがこれはっきりしているからなんです。どうしてかというと、両方ともローマの貴人テオピロへの検事がついている。そして使徒の働きはですね、パウロが小アジア、今のトルコからマケドニア、ギリシャの方に渡っていくときから、私たちという言い方がこう出てくるわけなんですね。それまでは誰がこうした誰がこうしたということがずっと書いてあるんだけども、ギリシャに渡っていく ところから私たちという言葉が出てくる。でその私たちの私というのは誰かというと、それはいつもパウロのそばにいた著者である、著者、それはですね、パウロの主治医であり、パウロは体が弱かった、病気だったんです。パウロ病気だったんですよ。でそしてパウロのいつもそばにいて、パウロの病気の世話をし、そしてパウロの随伴者となって、伝道旅行だけじゃなくて牢獄に入れられることさえパウロと一緒にずっと付き添って、そのパウロの伝道の最後まで見届けた人がいるんです。それがこの使徒行伝の著者である、それがルカだったわけなんです。でそれがなぜルカだということがわかるかというと、テモテの第二手紙の4章10節から11節にこういう言葉が書いてある。デマスは今の世を愛し、この世を愛し、私を捨ててテサロニキに行ってしまい、またクレメンスはガラティアに、テトスはダルマテアに行ったからです。ルカだけは私と一緒にいる、ルカだけは私から離れずにずっと私と一緒にいると、パウロ自身が言っている。またコロサイ人の手紙やピレモンの手紙の中にもルカに対する言及がありますけれども、ルカがいつもパウロと一緒にいたということがそのことからわかるのです。ですからパウロの伝道旅行、牢獄までパウロと一緒にいた者たち、もの、それはルカだったんですね。でこのルカが私たちと言って書いている使徒行伝、使徒の働き、その同じルカがこの福音書も書いたということについては誰も異論を挟まない。これはもう非常にはっきりしたことであると言われています。このルカがですね、なぜ福音書を書いたのか、そのことが今日、ここにこう書かれているわけです。このルカという人はどういう人であったか。でこの人はイエス様と直接出会ったことはないんです。イエス様と直接出会ったことがないという意味において、私たちと同じなんです。いいですか。十二弟子の一人一人が福音書を書いたというのとは意味がこう意味合いが違ってくるわけ。私たちと同じようにイエス様の福音を聞いて、イエス様の福音を聞いて、そして信じた者たち、者であった、その一人であったわけです。ペテロたちが第一世代だとするならば、その次の次ぐらいのクリスチャンの世代であったというふうにこう言われている。そしておそらくダマスカスで生まれたのではないかと言われていてですね、この人はヘブライ語がひょっとしたらできなかったかもしれないと言われている。ギリシャ語だけを、話す者たちの中で育った。そのようにも言われているのです。で彼はパウロがギリシャに伝道に行った時からですね、彼にこう同行していくわけですけれども、パウロの語る十字架の贖いという、そのパウロの霊的薫陶を受ける。それと同時にですね、彼は文献研究するんですよ。文献研究をすることによって、その当時ここに書いてありますように、一番最初に、初めからそのイエス様の福音の目撃者で御言葉に仕えるものとなった人々が私たちに伝えたその通りを多くの人が記事にまとめたと書いてある。でつまり彼はですね、そのような文献をこう集めるわけです。集めて、そしてその文献研究によってイエス様の実像に迫ろうとする。そのことを、この両者を通して彼は霊的にイエス様に出会う経験をするんです。それで彼はイエス様の伝記を書こうと思うわけなんです。でなぜかというと、自分が 霊的にイエス様に出会ったように、全ての人が霊的にイエス様に出会うことを彼は願ったのです。ルカは私たち、イエス様に直接出会わなかった私たちがイエス様に出会うことができるように、このルカの福音書を書きました。今読んだ通りですね、私たちの間ですでに確信されている、この確信されているという言葉はこの中にも書いてありますけれども、すでに成就された出来事というのが、これはもともとの意味なんです。私たちの中で、間でというよりはむしろ中でという言葉の方が、訳した方がより正確かもしれないけれども、私たちの中で成就した出来事についてまあ、初めからの目撃者で御言葉に使えるものとなった人々が、私たちに使えた通りを多くの人が記事にまとめて書き上げようとすでに試みているとあります。そしてこのですね、私たちの中で成就した出来事、このことについては聖書学者たちがこう議論するわけなんです。私たちの中で成就したことっていうのはルカは本当に体験したのか。もうルカはイエス様の時代から何十年も経った時代に生きている。で、そのルカが言う、ルカが私たちの中で成就した出来事っていうのはおかしいんじゃないかっていうふうにこう頭で考える人がいるわけなんです。彼らの中で成就したことなんじゃないのか。だけどルカは間違いなく私たちの中で成就したことだとそれを言っている。なぜかというと、それはルカ自身がこの福音の体験者の一人であるという自覚があるからなんです。それはあの人たちの中でイエス様が行われたことなんというだけではなく、それは私の中でイエス様が行われたことなんだという、そういう信仰理解を、信仰理解というかそういうような信仰体験をルカは持っていたということが、このことからわかる。でね、その多くの人がその記事をまとめて書き上げようとすでに試みていたその記事をですね、彼は集めていたんです。集めていた。そしてそれをもとに、私も初めのこと、全てのことを初めから綿密に調べている。それは調べたんです。その集めた文献によって調べた。そしてそれをあなた貴人テオピロのために順序立てて書きますよと言っている。で、ちょっとずれてますけど、それによってすでに教え受けられた事柄が正確な事実であることをよく分かっていただきたい。まあ、正確な事実であるというのは、これは意訳です。意訳なんですね。これは新改訳聖書の翻訳者の解釈であります。まあ、人間の知的理解の側面というところを新改訳聖書は重視する部分がありますので、そういう立場から訳したというふうにも言われます。これはむしろですね、すでに教えを、あなたがすでに受けた教えについて、この確実なこと、事柄、この確実なことをあなたに知ってもらいたいというのがもともとの意味なんですね。私昨日村岡孝光先生という、旧約聖書学、旧約、古代聖書語のですね、古代聖書語の世界的な権威の先生の講演を日本キリスト教団の、銀座教会に聞きに行きました。非常に面白い講演でした。その村岡先生というのは私の友人の友人でも何人かの友人の友人であったという、そういう間接的なつながりがあった人なんですけれども、彼は言ってました。翻訳というのは、私たち全部聖書翻訳で読んでいますけれども、翻訳というのは解釈な、訳者の解釈なのである。これはもう間違いない事実ですね。翻訳者がどういうふうに解釈しているのか、解釈するのかということが翻訳に現れる。で、翻訳というのは元のものを読んだ人が自分が解釈した通りにこう書くわけです。ですから 新改訳聖書と、それから新共同訳聖書、 あるいはいろいろ他にリビングバイブルであるとか文語訳聖書、口語訳聖書、いろんな訳があります。でそれぞれ自分が読んで解釈したものが書かれているので、新改訳聖書もその通りです。訳者の解釈が書かれている部分がやはりそのように解釈、そのように理解すべきところです。ですからこの正確な事実であることというのは確かに、そのようなそれも素晴らしい解釈であると私は思いますけれども、ルカが伝えたかったことはもう少し幅が広かったかもしれないとも思うのです。口語訳ではですね、すでにお聞きになった事柄が確実であることを十分に知っていただきたいと訳している。また新共同訳ではお受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいとも訳している。でここですね、ちょっとずれてますけれども、あなたがすでに教えを受けられた事柄についてという言葉がある。主語じゃないんですね、実はこれが。文法的にはあなたがすでに教えを受けられたことについて、あなたがこの確かなものを知ることができるようになるためだというのが、直訳です。でこれはですね、強調構文で書かれていて、そしてこの確かなものというのは定冠詞付き、だからザ確かなものなんですよ。ザ確かなもの なわけ。皆さんにとってザ確かなものって何でしょうか。ザ確かなもの、それを知ってもらいたい、それがルカの願いであった。そのことのためにルカはこの福音書を書いたのだと言っているのです。ルカの執筆動機は何だったか。それは愛するテオピロ、個人的に知った基人です。この人が福音の教えは受けているけれども、この確かなものにまだ出会っていないということがあった。福音の言葉は聞いているんです、テオピロは。教えを受けているんです。しかしこの確かなものにまだ出会っていないテオピロが、このテオピロにこの確かなものを伝えたい、これがルカの福音書執筆の動機であった。ザ確かなもの、それは私たちにとってはこの確かなお方、これ以外にはありません。イエス様だけが動かない確かなものであるのです。この確かなものと訳されている、さっきから言っている言葉ですけれども、これはギリシャ語ではアスファレイヤというふうに言うんですね。でこのアっていうのは何とかでないという否定の意味で、スファレイヤっていうのは倒れるとかつまずくというのがもともとの意味です。ですから決して倒れないもの、決して揺れ動かないものというのがこのアスファレイヤという言葉の中心的な意味であります。そこからですね、確かさとか確実性という、そういう意味が生まれ、さらに安心とか保全という意味に意味が広がっていったというふうに言われている。今でもセキュリティって言うでしょ、日本語で。でこのアスファレイヤっていうのは英語でセキュリティと訳される場合もある。つまりこの確かなものに私たちが握られているときに私たちは安心できるからです。そういった実体としての確かなもの、それを知ってもらいたい、それがルカの願いであった。またそれは福音を伝える私たち、そして福音を聞くお一人お一人の願いでもあるはずだと思います。決して揺れ動かない方を知る、安心、守られているという実感を持つことが私たちこの信仰生活を送っていく上で本当に重要です。なぜかというと全員死ぬからです。いつか必ず私たちはいつか病気になります。いつか必ず死にます。人生もうまくいくことばかりじゃないかもしれない。しかしそういう時にこの方が私を握ってくださっている、この確実な方が 決して動くことなく私たちを握ってくださっているということを本当に体験的に知っていくことが、その人生の危機において希望を失わずに生きていくことは行くことができる秘訣となるのです。このところについてですね、セスラス・スピックという聖書言語学者がいるんですけども、ルカの福音書の1章4節のアスファレイヤについてこういう解説をしています。この人はですね、このアスファレイヤはこの絶対的な確かなものとか、この絶対的に確かなものと訳すのが良いと彼は言うのですね。この人が書いた新約聖書の語彙についての神学的な解説は素晴らしいものですけれども、そのように、言っています。で、そしてさらに解説を彼は加えるんです。これは知的に、これは確かに事実だったんだという知的な確信を意味するだけではなくて、安心、堅固さ、そして不動、動くことがないという、そういうものを意味する言葉なんだというのです。イエス様が私たち、決して動くことのないイエス様が私たちを握ってくださっている、そのことによって与えられる安心感であるとか、そういったものが私たちを包む、そのことをルカは伝えたかったのだと、このスピックという学者も言っています。ルカの意図は、このイエス伝を読むことによってこの方に出会ってほしい、この方に出会ってほしい、それがルカの意図であります。ルカの福音書は愛の福音書と呼ばれることがあります。で、それはですね、読んでいくとですね、イエス様のきめ細やかな愛が本当にこう伝わってくるように書かれているんです。放蕩息子の話もそうです。またマグダラと呼ばれるマリアがですね、イエス様に香油を注いだ時に彼女を擁護する言葉もそうです。イエス様のきめ細やかな愛が表現されている。だけども、それはルカが創作して、ここはこういうふうにやったら脚色したらいいだろうと思って書いたもんじゃないです。で、それはルカの創作や脚色ではないということが、近年のユダヤ人神学学者の見解なんですね。少し、以前まではそのキリスト教の中における神学学者たちの、考えていたことは、まずマルコの福音書の元になった、伝承があって、そしてそれをもとにマルコの福音書が書かれて、そしてそれをもとにマタイの福音書、そして最後にルカの福音書が書かれたんじゃないかというふうにこう考える人たちが、キリスト教の聖書学者たちには多かった。ところがですね、近年のユダヤ人神学学者、ユダヤ人で神学学者がいるんです。で、そういう人たちがですね、当時のユダヤ文献とかそういうものをこう調べてくるとですね、ルカの福音書こそが最も当時のガリラヤやユダヤを表しているということが分かると。で、ルカの福音書を読めば当時のユダヤの様子がどういうものだったかが分かるというほど、ルカの福音書は第一級の歴史的な資料となるなのだということをこう言っている。そしてフルサールという、ユダヤの文献学者がいますけれども、ユダヤ人の文献学者がいますけれども、彼はですね、その文献学を通した研究を通して、三福音書、マタイ、マルコ、ルカ、そして特にルカ、特にこの福音書に書かれていることは間違いのない事実であったと私は確信していると言っているのです。異邦人であり、ルカは異邦人でした。ヘブライ語も自由ではなかったルカがですね、徹底的に調べたのです。徹底的に調べて湧き上がる感動とともに 書き綴ったのがルカの福音書です。イエス様をね、目の前に見るように書き綴っていくのです。ただ単にここにこう書いてあるから書き写していったというのではない。彼はイエス様についての記事を読む、そこにですね、目の前にいるイエス様を見るのです。だから書ける。過去にいたイエス様は今ここにルカの中で現実の出来事となっている。例えばですね、イエス様の視線について書かれているところがある。これはマタイやマルコにはやヨハネには書かれていませんけれども、例えばペテロがイエス様を三度知らないと言った、イエス様を否定した、その時にルカの福音書にはその時主が振り返って彼を見つめられたと書いてある。そういう記事が残されている資料があったんだと思います。その時に彼はですね、イエス様の視線を自分自身が感じていた。彼はイエス様の視線を感じながら生きている人であった。だからその時イエスが主が振り向いてペテロを見つめられたという言葉を書くのです。その時に彼はイエス様の視線を本当に自分に注がれているものとして書いていく。これはですね、私も体験的に分かる気がします。というのは、元気の出る聖書の言葉を書いているとき、私はいつもイエス様の視線を感じるからです。イエス様が私を見つめてくださっている、そのイエス様の視線を感じるときに、本当に私は言葉に言い表すことのできない深い、もう言葉で本当に言い表すことができないものを感じます。それと同じようなものを、それ以上のものをルカは感じていたに違いない。彼は金持ちの男性がイエス様のもとを去っていこうとするときに、イエス様がその男性を見られたというところにも、やはり見るという言葉を使っている。彼のルカの友達で一緒にパウロと共に行動していたデマスという人が、デマスも伝道者で、伝道者仲間だった。ところが彼は先ほど、第二テモテに出てきたように、パウロを見捨ててこの世を愛して去っていったと書いてある。彼は金持ちのあの若者がイエス様のところを去っていくときにの出来事を書くときに、デマスのことを考えずにはいられなかったと思います。またペテロがイエス様を三度知らないと言った時のことを書くときに、彼はデマスのことを考えずにはいられなかったはずです。金持ちの若者がイエス様のところを去っていくときにイエス様は言われた。金持ちが救われることはなんと難しいことだろう。それはラクダが針の穴を通る方がよほど簡単であると周りの人たちが言います。じゃあ誰が救われることができるんですか。イエス様は答えられるんです。人にはできないことが神にはできるとおっしゃった。人にはできないことが神にはできるとイエス様はおっしゃった。それはイエス様を三度否定して逃げていったペテロにおいてそれが実現し、またまだこれから戻ってきてないデマスについても、人にはできないことが神にはできるという言葉を彼は信じて、この福音書の言葉を書き綴っていくのです。このようにルカはですね、イエス様の心、ハート、それを本当にこう感じる人であった。だからどんな困難の中にあってもパウロと共に伝道生活を、また伝道者パウロを支える生活を 続けることができたのではないかと思うのです。すでに教えを受けたことについてこの確かな方を知っていただきたい。これがルカの願いでした。で、その思いは皆さんどうですか？実現したと思いますか？ルカの福音書はですね、賢治の中にテオピロ閣下と書いてあるんです。で、ところが使徒の働きではですね、テオピロよと書いてある。閣下という言葉が抜けてるんです。ここにですね、主にある兄弟となったテオピロの姿を私たちを見ることができます。このルカの福音書を読むことによって、テオピロは本当に生きて働くイエス様、福音書の中で生き生きと語っておられるイエス様、出会うことができたのであります。このルカの福音書の学びを通して、私自身が願い、また私が皆さんの中に起こることを願っていることは、願うのは、それはテオピロの中に起こったように、このルカの福音書を読むことによってイエス様に出会っていただくことであるのです。生活の中でこのイエス、温かいイエス様のハートに本当に触れること、そのことによってすでに聞いて教えを受けたことがことについて、この確かな方を体験すること、体験的に知ること、そのことを私たちは本当に願いながらですね、この福音書を学んでいきたいと願っています。お祈りをしましょう。主イエス様、あなたがルカを通して私たちに残してくれたこの福音書を感謝いたします。これからこの福音書を学んでいきますけれども、その中に書かれている生き生きとしたあなたの声、あなたの癒し、あなたの恵みの技、あふれるようなあなたの喜び、また傷む者に対する悲しみであったり、あるいは滅んでいく者に対する嘆き、そういうものを本当にあなたの声を、あなたのすべてを私たちが受け止めることができるように導いてください。そしてどうぞ私たちがすでに受けたこの福音の言葉について、その本質であられ、その源であったあなたご自身に私たちが出会い、あなたを本当に深く知っていくことができるように導いてください。そしてすでに受けた事柄が確かなものなのだということを私たちの中に強く確信させてくださいますようにお願いいたします。心から感謝して、とうとうイエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。